お祈りをいたします。神様、本当に暑い夏の日、太陽の日差しに心も体も焼かれるような思いをしながら毎日を過ごしています。私たちの肉体も心も魂も弱いものであることを日々思わされております。しかしこの弱く限りある命もまたあなたが尊いものとして私たちに与えてくださったものです。ですから神様、私たちは与えられた命を、この肉体を神様に感謝を持って受け止め、私たちをこのようにしてただ一度限りのかけがえのない人生の歩みに送り出してくださったあなたを心から賛美いたします。どうぞ今私たちにキリストの命の言葉をお聞かせください。私たちはただ弱いだけなのではなく、神様の前に罪深いものです。すぐに神様から離れ、神様なしで大丈夫だと、さらには神様が邪魔だと思い込みながら、あなたを退けるそのような愚かな過ちを繰り返してしまいます。どうぞキリストの御言葉によって私たちを新しくしてください。あなた様ご自身の霊によって私たちを新しくしてください。神様、主イエス様を、その御言葉を私たちは今待ち望みます。私たちのうちにあなたの言葉を届けてくださる聖霊なる神様のお取り計らいを今私たちは心から待ち望みます。福音の言葉によって私たちを救ってください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第13章21節から30節までを朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第13章21節から30節まで、新約聖書の195ページです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉を聞きください。ヨハネによる福音書第13章21節から30節まで。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には 弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。ユダというこの一人の人の存在は、私にとってはずっと一つの問いでした。ユダという人が、あるいはこの人を通して神様が私に何かを問いかけておられる。そういう存在でした。私は小さな頃から教会に通っていて、教会学校で育ってきましたので、ユダという人がイエス様を裏切ってしまった。そういう話は小さな頃から多少なりとも聞かされてきたのだろうと思います。しかし私の記憶にもっとはっきりと残っているのは、十字架を前にしたイエス様のところから離れてしまった人物として、もっと繰り返し聞かされてきたのはユダよりもむしろシモン・ペトロでした。お前は今日鶏が鳴く前に私のことを知らないと3度繰り返してそのように言うと、イエス様に言われ、そんなことはありません。しかし実際にその通りになってしまった。十字架にかけられた主イエス、しかしその時ペトロは一体どこに行ってしまったのかもわからない。そんなペトロのところにシュエスが再び蘇られて訪れてくださった。彼はその後立ち直った。そういうペトロの話は本当に何回も聞いてきました。しかしユダの話はそれに対して裏切ったという事実については小さな私も知っていたと思いますけれども、そんなに話としては聞いてこなかったような気もいたします。今になってはその理由はよくわかります。ペテロは知らないとイエス様のことについて繰り返し繰り返して言ってしまったけれども、しかしやがてイエス様がもう一度来てくださって立ち直る。ところがユダはイエス様に十字架にかけられる、死刑判決が出たということを知って、ついに彼は自殺をしてしまった。首を吊って自殺をした。あんまりにも救いがない。正直言って子供に話しやすい話では ありません。いや、子供に話しにくいというだけではないのだと思います。今私たちはこのヨハネによる福音書について第1章から始まって最後第21章まで少しずつ順番に読んでいます。連続公開説教と呼ばれる読み方です。しかし例えばカトリック教会だったりとかルーテル教会だったりとか、そういう教会では今私たちがしているようなこういう方法というのは取っていなくて、彼らは教会歴というふうに呼ばれているカレンダーに従って1年52回あるいは53回の日曜日全部についてどこを読むということをあらかじめ決められています。それが3年だとか4年だとかっていうサイクルの中でくるくると回って繰り返していく。それをすることによって1週間日曜日が来ると3箇所ぐらい大体読むんですけれども、3年とか4年かけると聖書のかなりの箇所を読むことができると。そういう暦を持って聖書の言葉に聞いているわけですけれども、この3年とか4年とかのサイクルの中で調べてみると、今日私たちが開いているこの御言葉っていうのは読まれないんです。なので今日この説教の準備のために私もいろいろ資料を調べようと思って調べてみたんですけれども、この箇所についてした説教ってほとんど見つからない。正直言って話しにくい。おそらくほとんど多くの人々がそういうふうに思っている箇所なのではないかというふうに思うんです。しかしユダという人物はなんていうか、少し言葉が軽いかもしれないですけど有名ですよね。聖書を一度も読んだことがないっていう人も多分ユダっていう名前は聞いたことがあるっていう人が多いんじゃないかと思います。ペテロという名前を一度も聞いたことがないという人であっても、イスカリオテのユダっていう名前は聞いたことがある、そういう人は案外多いんじゃないかなというふうに私は予想します。しかもイスカリオテのユダという名前をどこか少しでも聞いたことがあるっていうふうに言ったときに、多分多くの場合裏切り者、その代名詞のような形でイスカリオテのユダという名前を耳にしたことがある、目にしたことがあるという人が多分多いんじゃないかなと思います。でさらにこのユダという人をめぐって私の気持ちをモヤモヤさせるのは、新約聖書がユダの裏切りの動機について語っていない、多くを語らないっていうところもすごく私はモヤモヤします。なんでユダこんなことになっちゃったんだろうか。少し書いてあるんですね。銀貨30枚、祭司長や律法学者たちから銀貨30枚をもらう約束をしていた。銀貨30枚というのは今の貨幣価値に換算していくらぐらいなのかって私ちょっとよくわからないようなところもありますけれども、はした金ではないんでしょうけれども、どれほどだったのかなとも思います。あるいはこの人は一行の旅の資金、財布を預かっていた。その金をごまかしていたということが、少し書かれている。でも私は思うんです。銀貨30枚もらうとか、みんなのお金をちょっとごまかしていた、そういうものももしかしたらこういうことになってしまったっていう動機としてあるのかもしれないですけれども、それが主たる動機になって、銀貨30枚もらえるんだったら愛するイエス様だけれども、これはもう裏切ろうっていうふうになるかっていうと、私はそんなことはないと思うんです。主たる動機にはなり得ないと私は思います。ですから私が今までそんなに数多くなかったような気はしますけれども、しかし何度か聞いてきたユダの話っていう中では、いろんな動機を推測するんですね。これぐらい大丈夫だと思っていて、まさか十字架刑になるとは想像していなかったんじゃないか。 まあ、そういうふうに説明している人もいます。あるいはこのイスカリオテのイスカリオテという言葉から推測をして、この人は実は都会人で田舎者のイエス様に幻滅していたんじゃないかっていうふうに説明している話を聞いたこともあります。あるいはイエス様が語っておられた福音の言葉がユダが期待しているものではなかったんじゃないか、いろんな説明をしていて、いろんな説明を聞くことがあるけれども、でも私はどれもどうも納得できないです。まあ、そういうことも確かに一つにはあるのかもしれないけれども、それにしてもそれが決定的な理由になったとは思えない。まあ、そういうふうに思いながら聖書を読んで今回気づいたことは、聖書はユダがどうして裏切ってしまったのかっていう決定的な動機については沈黙しているということです。わからない動機のわからなさ、あるいは裏切り者とは言っても、ペテロも他の弟子も結局はイエス様のことを見捨ててしまう、大差ない、そういうふうに思うと、まあ、結局は問われるんです、この人の人物、この人の姿を通して。それじゃあお前は一体どうなんだ、お前はどうなんだ。そういう意味でこのユダという存在は私にとって本当に問いなんですね。知的な興味が尽きないとかそういうことではなくて、私の存在に対する一つの問いなんです。お前はどうなんだ。ユダのことを考えるのは私にとっては簡単なことではありません。この人の存在は私の心をすごく騒がせます。しかもユダをめぐるイエス様の振る舞いも、まあ、不可解です。イエス様おっしゃいました、はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。で弟子たちはこういうふうに言われたっていうことの、そういうふうに言われても一体誰のことを言っているのかわからない、まあ、みんなああそれユダでしょっていうふうには誰も思わなかったんですね。だから顔を見合わせて、まあ、きっと不安になったでしょう。でペテロがすぐ隣にいた弟子に誰のことなのか聞かせた。するとイエス様おっしゃいます、私がパン切れを浸して与えるのはその人だ。でそういうふうに言ってイエス様はパン切れを浸してユダにお渡りになった。するとユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。なんでイエス様はこんなことしたのかなっていうふうに思います。むしろ言ってくださったらよかったんじゃないか、やめろって、私のところから出ていくなって。どうしてイエス様は言ってくださらなかったのか、冷たくはないだろうか。まあ、しかもユダは先ほどもちょっと申しましたけれども、イエス様が十字架にかけられるということを知って後悔して自殺をしました。最初もらった銀貨30枚返そうと思ったけれども突っぱねられて自殺をするに至った。首を吊った。でただ首を吊っただけでは終わらなくて、まあ、それがロープがちぎれたのか枝が折れたのか真っ逆さまに落ちて内臓が飛び出して死んだっていうふうに聖書に書いてあります。本当に悲惨な最後です。そして後の教会は、まあ、ユダのことを本当に一番憎んできたと思います。一番憎まれた人がユダ、まあ、ほとんどこの人も地獄に落ちたっていうふうに見なされてきた、そういう人物です。あんまりじゃないだろうかって正直言って私は思います。まあ、そうやって後の教会 だったりとか、まあ、そういうところからは本当にこのもう極悪非道なやつっていう風に見られているユダという人ですけれども、じゃあこの時他の弟子たちから一体どういう風に見られていたのか、今日のところを読むとそのことを伺われるんですね。イエス様が私がパン切れを浸して与えるのはその人だって答えられたと。でパン切れを取りイスカリオテのシモンの子ユダにお渡りになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。これもうすごいですよね。私がパン切れを浸して与えるのがその人だって言って、その通りにパン切れを浸してユダに与えたのに、誰もそれを見てああユダが裏切るんだって思わなかったって言うんですよ。イエス様なんでユダにそんなのあげるんだ。誰も納得しなかった。しようとしていることを今すぐしなさい。彼に言った時にどうしてイエス様こんなこと言われたのか。あ、そっか、ユダは財布を預かっているから何か祭りに必要なものを買ってきなさいってイエスもおっしゃったのか、あるいはその財布の中から貧しい人に何か施すようにっていうふうにイエスもおっしゃったのか、そういうふうにしか思わなかった。まさかユダが裏切るだなんて誰も思わなかったって言うんです。ユダがこの場所から出ていくのだとしたら、それは貧しい人のために施しをしようと、そういうふうにユダは思ったに違いないっていうふうにみんなが自然に思ったっていうのが、ユダに対する仲間たちの弟子たちの眼差しでした。ある人がユダが財布を預かっていたっていうことについて、自分だったらユダをその会計係にはしないなっていうふうに言っている人がいました。それはユダのことが信頼できないということではなくて、この一行の中には徴税人出身の弟子がいるんですね。お金を扱うプロの人がいた。自分だったらその人にお金を預ける。でもイエス様はなぜかそうじゃなくてユダに財布を預けた。不思議だなって、確かにそうだなっていうふうに思うんです。逆を言えばそれだけユダっていう人は信頼されていた人物だったっていうことなんじゃないかと思います。しかしそんなユダが結局は悪魔に心を奪われてイエス様の元から出て行ってしまった。その時のことを聖書に書いていますね。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。夜だった。そのように聖書は伝えています。明らかにこれは単に時刻の話をしているわけではありません。夜の闇の中にユダは出ていった。主イエスキリストの光の中から夜の闇の中にユダは出ていってしまった。まあ、そういうことを思わせるような表現であると思います。夜の闇の中に彼は出て行ってしまった。そして問うんです。この夜の闇、ユダが出て行ってしまった夜の闇はユダ一人の問題なのか、あなたはどうなのか、あなたは今どこに生きているのかと聖書は私たちに問いかけています。果たしてこの時の出来事はユダの個人的な問題なのか。まず、先ほどから申し上げている通り、ペテロもイエス様のことを知らない、そのように言います。聖書の話の続きっていうことから考えると、この後ちょっと違う話が出てきて、そのすぐ後に出てくるのはペテロが私のことを知らないと、そのように言うっていうイエス様の言葉がその後すぐに出てきます。ペテロも同じようにイエス様のことを見捨てる。あるいは他の弟子たちもイエスのことを見捨てた。他の弟子たちにも同じことが起きる。あるいはイエス様はこの時ユダについて、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている、裏切るっていう言葉を使って ユダがこれからしようとしていることを説明なさっています。この裏切るっていう言葉ですけれども、これは少し、特別な意味を持って聖書の中で使われている言葉です。全部こう説明していくっていうのは今日は時間が許さないので、今日に関係のあるところだけちょっと申しますけれども、マルコによる福音書、例えばマルコによる福音書の第10章33節のところに同じ言葉が登場します。聖書お手元にある方は82ページのところですけれども、マルコによる福音書の第10章33節、イエス様がご自分がこれから十字架にかけられるということを予告をしている言葉です。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す、そして人の子は3日の後に復活する。パッと読むとどこに同じ言葉があるのかってよくわからないですけれども、ここに2回出てくる。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。この引き渡すっていう言葉が、ユダがイエスのことを裏切るっていう言葉と全く同じ言葉が使われています。裏切るっていう意味もありますけれども、もうちょっと一般的には渡すという意味の言葉です。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、これ誰から引き渡されるのかというとユダですね。ユダが祭司長たちや律法学者たちにイエスのことを渡す。でもそれだけでは話は終わらない。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。今度は祭司長たちや律法学者たちもイエスのことを異邦人に渡すんだ。何のために？十字架にかけるために渡すんだ。ユダがしたことと祭司長律法学者たちがしたことと同じ言葉を使ってイエス様は説明されているということになるんだと思います。ということはユダがしたことと祭司長や律法学者たち、これ祭司長や律法学者たちというと私たちからするとすごい悪人のような感じが先入観としてしてしまっていますけれども、こういう当時の社会の中で一番信仰深い人たちのことです。祭司長や律法学者たちっていうのは一番信仰深い人たちもユダと同じようにイエスを十字架につけるためにイエスのことを渡したの。ユダが渡したのと同じように一番信仰深い人たちもイエスのことを渡した。つまり聖書がいろんな箇所で私たちに伝えていることはユダ一人のことじゃない。ペテロもそうだった、他の弟子たちもそうだった、一番信仰深いと思われていた祭司長律法学者たちもそうだった、みんなでイエスのことを渡したんだ、十字架に渡した。そうだとするとイエス様どうして十字架にかからなければならなかったのか、どうしてこんな風にして裏切られて十字架にかからなければならなかったのかっていう風に言ったときに、それはユダがこんな風にしてイエス様のことを裏切ってしまう、渡してしまうっていうようなことをしないようにもう少し気をつけていればよかったのだとか、ペテロはこんな私はあなたのことを決して知らないなんて言いませんっていうふうに言うようなお調子者じゃなければよかったのかとか、祭司長律法学者たちがイエス様のことをこんなに妬んでイエス様のことを殺してやろうというふうに憎んだりしなければよかったのかとか、それだけの問題では済まないっていうことなんだと思うんです。もっと状況は複雑で、誰か一人の心がけとか誰かが気をつけていればとか誰かがもっとちゃんとしていればとか、そういう話ではなくても本当に私たちの人間っていう存在の根っこに救っているような夜の闇がイエスを十字架に追いやったってこと、そういうことなんじゃないでしょうか。もっと話は根深くてもっとまがまがしくて、私たちの心を支配している夜の闇がイエスを十字架に追いやった。それは一人一人の夜の闇でもあるけれども、しかし人間っていう存在が病気のように抱えている、もうそこから誰も抜け出すことのできないような夜がここに広がっている、 私はそういうふうに聖書を読んで痛切な思いがいたしました。今息子がすごく熱心にオリンピック見てるんですけれども、それが片一方あって、もう一つは少し前からその息子がニュースに少しこう関心をいろいろこう持ち始めていて、でその二つがこうちょっと合わさったようなところだったんですけれども、差別だったりとかヘイトクライムというか、ちょっとそういうような事件っていうのがこの数日の間ニュースに取り上げられていたんです。まあ、選手たちに対してそういう差別的な表現、あるいはまあヘイトクライムというふうに位置づけられるような表現をぶつけられている。で私、まあ、そういうことあったんだよって彼に言ったわけではないんですけれども、まあ、ニュースか何かで見聞きしたんでしょうね。そういうことあったんだってっていうふうに、まあ、言ってきたことをきっかけに2人で少し、まあ、そんな話をしました。差別だったりとかヘイトクライム、日本人がそれを向けられるっていうこともあるし、あるいは私が彼に覚えていてほしいなっていうふうに思うことは、日本人がそれをしてしまうっていうこともたくさんある、まあ、何人かっていう問題ではないんだと思います、まあ、そういうところでは、そして凄まじい怒りだったりとか憎しみっていうのは本当にむき出しになる。私はその話を2人でしながら、本当にこれ人間の存在の本当に深いところに救っている病気だって思いました。宿悪だと思いました。癒しがたい、ちょっとした何かのきっかけがあれば誰の口からでも出てきてしまうような、本当 に耳を痛くなるような憎しみ、私たちの存在の本当に深いところに救っているものがあるんだと思う。まあ、だから例えば今それネット社会だからいけないんだ、まあ、そういうふうに説明してみせることもできるかもしれないけれども、でもまあネット、SNS そういうもので確かにあらわになっているけれども、そういう手段がなければ酒の席でそういう言葉をぶちまけていたっていうだけのことが今は一瞬にして世界に発信することができてしまう、まあ、その意味ではもともと人間の心の中にあったものが発露しているに過ぎない。やっぱりこれもユダがいけなかった、ペテロがいけなかった、最初がいけなかったっていうことでは済まないのと同じで、ネットがいけない、テレビがいけない、そういうふうに思ってしまう私の心がけがいけないっていうことだけでは済まない、問題解決の処方箋が存在しないような、もう本当に私たち人間が抱えている辛い現実、厳しい現実、まがまがしい現実っていうものがここにあるんだと思います。私たちのここに作っている存在に染み込んでいる悪っていうものがやっぱりあるんじゃないでしょうか。そしてイエス様が今対峙しておられるのはユダの中にじっとご覧になりながら、あるいはペテロの中に、祭司長たちの中にじっとご覧になりながら対峙しているのは、そういう私たち人間の宿悪のような悪さ、そこにある夜の闇、まあ、本当にもうぐちゃぐちゃで、どういうふうにほどいたってもうこの絡まりは抜けようがない、そういうものにじっとイエス様は対峙をしながら、今ここでそこから目を離すことなくユダに語りかけておられるんです。私はここで本当に救いだなっていうふうに思うのは、イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された、心を騒がせたって、この福音書はイエス様のこの時の思いを私たちに伝えているんです。心を騒がせたイエス様はこのことを平然とおっしゃったんじゃないんですよね。あなたたちの中の人が私のことを裏切ろうとしているよ、そういう輩がここにいるんだって、イエス様はそういうふうにおっしゃったんじゃないんです。心を騒がせた、平常心ではいられなかったんです。どんなにイエス様この時悲しく辛くかき乱すような心の中でこの言葉をおっしゃったんでしょうか。胸を痛めながら、腹渡を痛めながら、心を騒がせてこの言葉をおっしゃりながら、しかし主イエスキリストは あなたのしようとしていることをしなさいっていうふうに言ったときに、それ言葉を変えると、私は十字架にかかるよ、あなたが私のことを引き渡すってことを受け入れて私は十字架に進んでいくって、言葉を変えればそういうことです。胸を焼かれるようにして痛めながら、このお方は一人静かに十字架に向かっていくっていう決意をここでしているの。ユダは出ていきました、夜の闇の中に。しかしこの福音書は、このイエス・キリストっていうお方のことについて、この福音書の一番最初のところでこういうふうに言っていました。この方光だ、そして光は暗闇の中で輝いている。キリストはユダが出て行った夜の闇の中で輝く光なんです。この方はもともと明るいところで、まあ、この光も綺麗でしょう、あるいは夜であってもネオンのようにいろんなところに輝いている光の中でその光の一つになるっていうのではなくて、真っ暗な暗闇、他に何にも光のない暗闇の中で、私たちの抱えている私たちの光の暗闇の中で、そういう私たちを照らすための光になって暗闇の中に来てくださったんです。心を騒がせて、暗闇の中にうずくまる私たちのために、あなたが私を彼らの手に渡すことを私は受け入れて十字架にかかろう、この十字架の上から私たちを照らす光にキリストがなって、だから私たちは暗闇の中にいるけれども、でももう光に照らされているんです。キリストっていう光が私たちを照らしてくださっている。それが今日私たちはこの福音から聞く光の言葉、命の言葉、救いの言葉です。私もキリストの光の中にいる。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞあなたの光の中に照らしていただいているこの喜びを、この平安を私たちに確かなものとさせてください。私はどんなに私の中を探しても光が見つかりません。私は暗闇でしかない、そして暗闇の中にうずくまっているものでしかない。しかしその私を、私たちをあなたが照らしてくださっています。私たちにはもうどうしていいのか、どうすることもできないけれども、しかしあなたはそんな私たちの混沌をも照らし出してくださっています。そうです、あなたが照らしてくださっているからこそ、私がどんなに闇が深く混沌であるのかということが初めて分かったのです。キリストの光の中で、キリストの命の光の中で私たちを生かしてください。主イエスキリストのお名前によって御前に祈り願います。アーメン。